実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、飯田美穂子です。解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武宏さんです。よろしくお願いいたします。
福田です、よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is Yen, wages and politics forced BOJ's hand on March rate hike. Earthquake took January off table, currency slump spurred move before April.
賃上げ円安日銀を動かす消えた1月4月利上げ案。3月20日の日経電子版、同じく20日付日経朝刊2面の記事に対応しています。日銀がマイナス金利政策を解除しました。17年ぶりの利上げの背景には1ドル150円前後が常態化する超円安への危機感があったほか、自民党派閥の裏金問題に揺れる政治情勢も絡みました。3月の金融政策決定会合を前に春闘春季労使交渉での大幅な賃上げを確認できたことが最終的な決め手となりました。それでは福田さんにお伺いします。日本がついにマイナス金利政策を解除しましたね。
はい、この記事まさにですね、その3月の利上げマーチレートハイクにつながったのはなぜかということを解説した記事になっています。でまずマイナス金利っていう日本語で言いますけれども、英語ではネガティブを使います。ネガティブインテレストレート、だからマイナス金利政策はネガティブインテレストレートポリシーというような言い方をすることが一般的です。で、今回の世界的なね、歴史上でも本当に最大規模の金融緩和をずっと日銀が行ってきたわけですけれども、この政策のことを文中では、Large Scale Monetary Easing と表現しています。金融政策のことをマネタリー政策というので、そのイージング、緩和ですね、が行われたということですね。じゃあなぜ3月に転換したのかということなんですけれども、それがまあ趣味出しにあるように、円、wages and politics、円と賃金、そして政治が forced BOJ's hand on rate hike と、ここではまあ forced が動詞なので、日銀が利上げに手をつけるようにまあ強いたとか強制したというような表現になっています。
はい、世界各国がインフレ対策で1年以上前から次々と金利を引き上げていく中、日本はどうしてこのタイミングで政策を転換したのでしょうか。
はい、ご存知のように日銀はですね、2016年にマイナス金利政策を導入して 2% のインフレ達成が金利引き上げの条件であると、これを強調してずっと言っていました。実際にですね、2022年から日本の消費者物価指数 2% 超え始めたわけですね。多くの人がですね、なんで 2% 超えているのになんで金利上げないんだって、現行不一致じゃないかみたいなことを言ってたかと思うんですけれども、まあ、日銀はその時にですね、持続的安定的に 2% を達成すると、その条件が整う必要があるんですよと、そうしないと金利引き上げることできませんよという点をずっと強調してきたわけです。で、ようやくですね、昨年度の春闘で賃上げの傾向が確認されまして、自民党の中でも日銀の中でも、もうじゃあいいじゃないか、1月に利上げをしようじゃないかという話が出ていました。ところがですね、能登半島地震が発生してしまって、まあ、サブ見出しにあるようにですね、 Earthquake took January off table、まあ、つまり1月の政策転換のタイミングではないと、政策転換のタイミングがもう3月以降に持ち越されてしまったということです。で、そこで2023年度のさまざまな経済指標が、3月末で締めて4月に出てくるわけで、それを受けて4月に、金利引き上げをしようじゃないかと、その方がいいんじゃないかっていう話がまあ有力になっていたんですけれども、今度はですね、年明けから円安が急速に進んでしまいました。で、12月末には141円台前半だった為替が、もう2月末にはですね、149円台後半まで一気に円安が進んでいきました。このままですね、政策転換をしないでこの円安の傾向を沈静化させるのはちょっと難しい状況になってしまいました。で、3見出しではですね、このことを急速の円安を currency slump と表現していますが、それが spurred move before April、 4月以前の政策転換へ spurred、拍車をかけた というわけですね。で、最終的に決め手になったのが3月15日の春闘の一次集計の結果発表で、ここでまあ賃上げ率が平均 5.28% と大企業ですけども、まあ33年ぶりの高い水準だったということが確認されました。これでもうマイナス金利解除の条件が整ったので、まあ、ついにこの間17年ぶりの利上げが実現したと、今回の3月利上げになったということです。
はい、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Godzilla Oscar win opens up overseas doors for Japan's Toho。
東宝ゴジラマイナスワン、アカデミー賞受賞が開く海外市場。3月11日の日経電子版3月12日付朝刊15ページの記事に対応しています。3月27日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。それでは記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Godzilla Oscar win opens up overseas doors for Japan's Toho. Studio sees bright future after fighting to buy back merchandising rights.Toho, the Japanese film studio that claims Godzilla as its intellectual property treasure, took back the merchandising rights sold to overseas companies and set up a system that allows it to sell related goods and advertise and distribute the film itself.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Intellectual property.
知的財産。
Intellectual property. Take back.
取り戻す。
Take back. Merchandising rights.
商品化権。
Merchandising rights. Set up a system.
体制を整える。システムを立ち上げる。
Set up a system.
第2パラグラフです。
Now, in the wake of its Academy Award for Best Visual Effects for Godzilla Minus One, the first such award for an Asian film,Toho's overseas business expansion is set to pick up even more momentum.
キーワードです。
In the wake of.
何々を受けて、何々に続いて。
In the wake of. Visual effect.
視覚効果。
Visual effect. Pick up.
速度などが増す。
Pick up.
キーワードを使った例文です。
Be careful when cycling down that hill. It's easy to pick up too much speed.
自転車で坂道を下るときは注意してください。スピードが上がりやすいからです。
Be careful when cycling down that hill. It's easy to pick up too much speed.
第3パラグラフです。
It's Toho's treasure, boasting overwhelming name recognition and able to compete on a global scale. Toho's chief Godzilla officer and managing executive officer Keiji Ota said of the series, centered around a rampaging giant monster.
キーワードです。
Boast.
何々を誇る。
Boast. Name recognition.
知名度。
Name recognition. Be centered around.
何々を中心に行われる。何々をめぐって展開する。
be centered around.
キーワードを使った例文です。
The story centers around the rivalry between two brothers in a small family business.
物語は家族経営の小さな会社における二人の兄弟間の対立を中心に展開します。
The story centers around the rivalry between two brothers in a small family business.
キーワードです。
Rampaging.
暴れ狂う。
Rampaging.
第四パラグラフです。
The box office performance of Godzilla Minus One in North America is evidence. As of February 25, the movie had pulled in approximately $56 million in the region, making it the highest grossing live action Japanese movie ever released in North America, surpassing 1986's The Adventures of Milo and Otis.
キーワードです。
Box office performance.
興行成績。
Box office performance. Pull in.
何々を稼ぐ、集める。
Pull in. High grossing.
興行収入が多い、高収益の。
High grossing. The Adventures of Milo and Otis.
子猫物語。
The Adventures of Milo and Otis.
第5パラグラフです。
Including anime, it ranks second among all Japanese movies in North America after 1998's Pokemon, the first movie. Due to strikes in Hollywood by both writers and actors groups, few other films were being released when Godzilla Minus One hit the box office, and it was shown on as many as 2,622 screens.
キーワードです。
Due to
何々のせいで、何々を理由として
Due to. Writer.
ここでは script writer の省略で writer が使われています。
Writer.
注目記事を読みながら時事英語、キーワードなどをご紹介しました。東方の映画ゴジラマイナスワンの視覚効果 VFX を手掛けた山崎隆監督ら4人のスタッフがアメリカのアカデミー賞視覚効果賞を受賞しました。東方はゴジラをIP 知的財産の宝と位置づけ、一度は手放した海外での商品化権を取り戻し、自らグッズ販売や宣伝、直接廃棄をできる体制を整えました。アジア圏の作品として初めての受賞により、知名度は一層高まり、海外事業拡大に弾みがつきます。日本のゴジラがアカデミー賞の視覚効果賞を受賞し、話題になっていますが、東宝がグッズ販売などの商品化権を一時海外に売却していたことは知りませんでした。
そうですね、あまり知られてなかったかと思うんですけれども、今回の受賞で改めてそのことが話題になりました。確かに2004年に東宝がゴジラファイナルワールズを制作して以来、ゴジラの新作といえば、ハリウッドの制作に移行していて、ちょっとなんかおかしな感じがしていたかと思うんですね。で、制作だけでなくて商品化権、英語でマーチャンダイジングライツもう、これも海外に売却されていたわけです。でようやく、日本で2016年にシン・ゴジラが、東宝で制作されまして、なんか日本にようやくゴジラが戻ってきたような感じがしていたんですけれども、その後もゴジラキング・オブ・モンスターズとかゴジラ VS コングなどの海外制作の映画が続いていました。で関連グッズや、ゲーム、それからコミックスなどもやっぱりアメリカのレジェンダリーピクチャーズ、ワーナーブラザーズっていう配給会社とか映画制作会社がですね、グッズを手掛けていて、せっかく世界でゴジラの人気が高まっていたんですけれども、東宝は自社の IP、インテレクチャルプロパティ、知的財産で、ビジネスを展開できていなかったわけです。で今回東宝はですね、子会社を通じて、自社制作映画を初めて北米で自ら配給して、日本のコンテンツ制作企業としてはですね、国内市場もこもりがちなんだけれども、東宝はようやくこの国際的なマーケットにですね、打って出ることができるようになったと、これも販売権を取り戻したことでできるようになったということです。
そうですね、福田さんは今回受賞作をご覧になられましたでしょうか。
はい、面白かったですよね。受賞したのがベストビジュアルエフェクト、視覚効果賞ですね、だったんですけれども、日本の制作した映画でですね、ここまでスケールが大きくて、その、ビジュアル面でディテールに凝っていて、それでいて自然で迫力がある VFX の映像作品を作れるようになったということが、ちょっと感動的だったです。ハリウッド作品も、負けてないですし、さらに驚いたのはですね、この映像が、総勢わずか35人 っていう少数精鋭の職人集団でこのベストビジュアルエフェクトを作り上げたということなんですよね。ハリウッド の SF 大作とかですね、制作費がまあ1億とか2億ドルドルですよ。で、1億円2ドルというのは今回の東宝のゴジラの制作費のまあ10倍以上になるわけです。で、当然その VFX に関わるアーティストの数も数百人から千人規模というのがまあ最近のハリウッドの高額な映像の制作体制なんですけれども、今回のですねゴジラで日本の作品は金も人も桁違い少ないのにこんなにすごいものが作れるということを証明してしまったわけで、まあ、ハリウッドの関係者らからもですね、今回の受賞の後に質問がそこの点に集中したということです。
はい、今回のアカデミー賞では他に注目した作品などはありましたでしょうか。
はい、一番話題になってたのはオッペンハイマーだと思うんですけれども、もちろん日本もね、あの原爆の被爆国ですから日本人として非常に興味深い内容だったんですが、まあ、個人的にはですね、あの主演女優賞や美術賞など4部門で受賞した哀れなる者たちですね、プアティングス、これがねやっぱすごい面白かったですね。あのフランケンシュタインの物語をフェミニズムの視点から再構成したものなんですけれども、ちょっと感動的に演技が素晴らしかったですね。
はい、私も見てみたいです。以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。続いては新井真紀さんが登場します。アルクの English Spotlight。
アルクの
English Spotlight。
新井真紀です。ここからは株式会社アルク書籍編集部の中西明子さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月このコーナーは語学出版のアルクの語彙リスト、標準語彙水準 SVL12000、 略して SVL が20年ぶりに改定されるお話を伺っています。中西さん、改めて SVL について教えてください。
はい、 SVL というのはスタンダードボキャブラリーリストの略です。日本人が学習すべき英単語12000語を1レベルあたり1000語、全12レベルに分けてリスト化したものです。
今回は SVL から消えた言葉について教えていただきます。
はい、前回このコーナーでは新 SVL に新たに追加された単語、よく使われるようになったのでレベルを下げた単語についてお話ししました。でも SVL は1レベル1000語、全部で12000語っていうふうに数が決まっているので、新しく追加された単語とかレベルが下がった単語があればその分だけ必ず削除された単語とかレベルが上がった単語もあります。
具体的にはどんな単語ですか？
わかりやすいのは技術的に廃れてしまったものを表す単語ですね。例えば次のようなものです。
Fax、 Cassette、 Typewriter。
実際に今ではあんまり使われていませんし、あと日本語でもカタカナ語になっているので、まあ、すでに知ってる人が多いかなということで削除しても問題ないと判断しました。
はい、その他の変更についてはいかがですか？
はい、これ時代を表しているんですけれども、ジェンダーとかその他の差別につながるとされている単語ですね。差別問題は日本語でも言葉を変えることで対処されることが多いですよね。代表的なものは女性であることっていうのが意味に含まれる単語とか、男性を表すマンっていうのが含まれる単語で、最近では使うことが推奨されないとされています。具体的には次のようなものです。
Waitress、Actress、Housewife、Businessman。
今は過渡期なのでこうした単語も実際にはまだまだ見聞きすることがあるんですよね。なので削除してしまうことはできないんです。多くのものはレベルを上げることで対応しました。
はい、ではここでリスナーの皆さんにクイズです。次のうち SVL から削除された単語はどれでしょうか？3択です。
A. Disk、 B. Dial、 C. Airmail。
はい、正解は C の Airmail です。最近では海外とのやり取りは E メールを使いますし、エアメールっていうカタカナ語もよく知られてはいるので削除できると判断しました。ディスクとかダイヤルっていった形のものは徐々に減りつつはあるんですけれども、まだ廃れたとまでは言えないのでレベルを少し上げて残しています。
では関連書籍のご案内お願いします。
はい、新 SVL に準拠した本が発売されます。改訂版究極の英単語シリーズは4月11日発売、改訂版究極の英語リスニングは5月に発売予定です。
アルクの中西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで語学教育に50年以上携わってきたアルクが運営する
アルクオンライン英会話のお知らせです。オンライン英会話は忙しい現代社会で自分のペースで英語を学びたい方に最適な学習スタイルです。アルクオンライン英会話は豊富なカリキュラムと厳しい審査を通過したクオリティの高いネイティブスピーカーと日英バイリンガル講師陣により初心者から上級者まで幅広く対応しております。また英会話のスキルを磨くこと以外にも世界各国在住の講師とのレッスンを通じて自然な英語表現や異文化に触れることができるのも大きな特徴です。本日はリスナーの方へ特別にアルクオンライン英会話をお得にご受講いただけるキャンペーンをご案内させていただきますので、無料体験レッスンと合わせてぜひこの機会に体験してみてください。詳細は番組ウェブサイト内に掲載のアルクオンライン英会話のバナーからお進みください。
この番組は4月3日水曜から再放送時間が変わります。今日放送した番組の再放送は4月3日お昼12時5分からです。解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
飯田美穂子でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りしました。